FM マイズルお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、では早速話していきましょう。
いや、その前、いつもよりマイクのスタンドがちっちゃいから、むちゃくちゃ前かがみになって話さないといけないから、クソ猫背になりそうなんですよね今。
頑張って。まあ、あの椅子の何高さ変えるとか。
なるほど、その手があったか。
うん、余計、
いや下にする方で。まあ現地のことは外には伝わらないので。はい、では話していきましょう。はい、本日の話題ですが、皆さん反抗期ってありましたか？
バチカリ、バチバチ。
まあまあ。
私はあんまりないと言えば嘘になる程度にあったんですけど、
表にはあんまり出さない。
そうだね。というわけで、今回はみんなの反抗期どんなんだったか、どんなんだったでしょうのコーナー。
いつもの流れではない。
コーナーではないんだけどね。
テンションが違うぞ、いつもと。
いつもよりちょっとひどいかもしれない。というわけで、じゃあ今回はみんなの反抗期どんなんだったかな、ね、みたいな。
純粋に気になるしね。
純粋にね。というわけで、誰から話しますか？
反抗期、まず、
まあバリバリだった組。
元博くんどうだった、反抗期は？
僕はまあ不登校っていう、まあ、あの思春期の上にさらに不登校っていう、さらになんかややこしいことを抱えてしまったせいで、ちょっとあの僕の反抗期っていうのはちょっとだいぶ激しいものがあって。
激しい。
そうそう、なんか
何があったんだ。
ちょっと僕も知ってるかな。
なんかそう、すごい揉めてとかして、まあ、なんか自分が、まあ、父親に対して思ってたことであったりとか、まあ、おばあちゃんとか家族に対して思ってたことっていうのが、なんかすごい、なんとかな、まあ、僕が喋っててもなんか話を遮って喋ってしまうであったりとか、なんか僕がなんか喋ってるのに先になんか言っちゃうとかっていうのがすごく あることがすごい幼少期からあって、そのことについて僕がなんかもう不登校になったのきっかけに反抗期も再発、なんか再発っていうわけじゃないけど反抗期
が入って、まあ、爆発みたいな。
そう、その合わさりでなんかすっごいマジ切れを起こして、でなんか揉めに揉めてお父さんと取っ組み合いになるとかっていうのもあったし、で僕の怒りが頂点に達した時はもうドア壊したりとか。
ドア。
すごいな。
ドア破壊しちゃった。すごいね。
で壁も穴開いてるとか、そういうちょ
っとね、修理しなきゃ。
まあそういうなんていうの、だいぶ昔ながらっていうのはあれやけど、昔的な、昔ながらのなんか反抗期のイメージ。
物理的な方で。
物理的な反抗期の
イメージに沿った反抗期みたいな。
物に当たる感じの。
物に当たったりも、まあ、
人に当たったり、
人に当たっても、
壁に当たったりね、いろいろね。
まあ、父親の方もちょっとよく父親と揉めとったんですけど、父親の方もなんかすごいカッとなると手が出るとは言わんけど、なんかそうすぐ行動しちゃう人やったから、まあ小さい頃は特になんか どこによってもなんか急にスイッチ入るとパシンって尻叩いたりとかっていうのがあったりとかして、まあまあ大人にっていうか年が大きくなるにつれて僕も仕返ししたりとかするタイプやったんで、まあそれでお会いこうということにしようっていうので、いつも叩かれたら叩き返すみたいなうちの家庭やったんですけど、まああのそう反抗期の時は特にひどくなっとって、みんなストレス溜まっとったって、まあ自分自身も溜まっとったっていうので、そうなんかすごいなんていうそう昔ながらの反抗期よくなんかテレビでやってる
よく聞くような反抗期
イメージの感じかな、典型的っていうのね、典型的な、そう
典型的に近いね、
あ感じで反抗期やったかな、まあ、反抗する理由もそのなんやろ自分の話より先に相手がかぶしてくるとか、
なんていうの、話聞いてくれねえ、
そう話聞いてくれねえ、なんでだって、なんで分かってくれねえんだみたいな、その理由も結構ありきたりな感じやったかもしれんけどっていうのも、はい、ありますね。
まあね、あの子供的にはね、あの話を聞いてもらいたいっていうのがやっぱ一番ですからね、
まあ、落ち着いてちゃんと聞いてもらえないっていうのはすごく自分の中で、まあ、小さい頃からそういうのが積もりに積もって、まあ、反抗期で爆発するっていうイメージなんやと思うんで、そう僕にとってはそこが一番ストレス溜まっとったんかなとは。
ということでね、あの保護者の方聞いておられたらちゃんとね、子供さんお子さんのね、あの話をね、あの一旦黙って聞いてみるっていうのがいいかなと思いますね。
相槌打ちながらちょっとそう、間になんかちゃちゃ入れたりとかしないとかっていうのが、そういう基本的なことが募りに積もってなんか反抗期の時に帰ってくるよっていうのは結構ありがちやから。
そうやな、はい、じゃあ次せつな君どうでした？
僕はもうバッチバチの反抗しまくってて、あのしかも反抗期が多分来るのが人よりも一倍早くて、その理由としては、まあ、精神的ストレスだと今では自分では思ってるんですけど、小学校の、まあ、もう5年生ぐらいからかな、もう5年生の最初ぐらいからもう始まってて、まあ、ちょうどその時僕はまあいじめにあって、もう本当なんかしんどかった時期だったんですけど、そこになんか親とかからなんか本当学校行きたくなくて、あの行きたくないって本当にしんどいから嫌やって言ってるのに、先生が家まで迎えに来たり、親が連れ出したりで、逆に休んでてゲームしてたりするとゲーム募集されたりっていうことがあったから、だからあのなんかなんでこんな不自由ばっかなんやって言って、あのよく毎日切れて、あのよくコルクマット敷いてたんですよ床に、それをちぎって投げたりとかして、母親負傷させたことは何回かあった。
こっちも物理やった。
なんかまあでも結局はみんなあの精神的ストレスから物にあたるっていうことがね、
まあそうやしな、ね、でまあもうちょっと後の方になってくると、もうあの反抗っていうよりかは閉じこもってて、なんかもうあの母親でも親とか家族もあの信じられへんし、なんかあの学校に行ったとしてもその信じれる子もおらんからっていうので、部屋に入って部屋の前に張り紙で入ってくんなっていう張り紙貼ってみたいな。
まあある種反抗期ではある、
そうそうそうそう、
なんか冷戦状態。
そうでも、まあ元弘くんがさっき言ってたけど、僕も父親がカッとなったらバーンってなっちゃうタイプで、あの僕が反抗すると親に反抗するなって、昔の話で、今は、まあ、ちゃんと話は聞いてくれるようになったけど、あの昔はなんか親に反抗すんじゃねえよみたいな感じで、僕が反抗するとあのむっちゃ怒ってて、あの未だにその歴史の跡が家にあって、机に穴が開いてるんですよ。うわご飯中に机をバーンって投げたせいで机に穴が開いてるんですよ。
穴開くんだ。え、人が机殴ったら穴って開くんだね。
そうだから、あのなんか
すごいね、それは。
逆に元ひろん君と僕の違うところは、父親に僕は反抗ができなかった。あのもう父親に反抗すると拳飛んでくるのが分かるから、だから僕は父親と殴り合いの喧嘩っていうのを一回もしたことがなくて、一方的にドーンってやられるだけみたいな。
なんかそれ親の反抗期みたいになっちゃ
う。まあでもそんな感じだったかな。まあ人は一倍多く結構ひどかったかなと今は思います。
ああそっか。でもそんな聞いてると反抗 とはまた違う気がしてくるんだけど
いやでもむっちゃ反抗しまくってて、まあ、今のはまあ一連の流れだったけど、うんうん、まあ反抗はめちゃくちゃしてて、僕も元弘くんと一緒でなんで聞いてくれへんのっていうのとか、うん、なんで学校に行かなあかんのっていう反抗の仕方とか、うんうん、こっち嫌やって言ってるやんっていう、なんか親のなんかレールに乗っかって生きていくのがすごい嫌で、なんかもう親の言うことに全面的に反抗しまくってたりとか。
でも僕らの頃っていうか今の僕らの父親の世代の年代ってまだそういうのが結構当たり前にあった時代の人たちやと思う、うん、まあ、ね、その年齢にもよるけどとかいうのはあるやろうけど、うん、だからちょっと僕らのその小さい頃とかってまだそういうのがちょっと世間的にもまあなんかありっていう言い方だ、なんか変な言い方や、
でもなんかその時代は別に OK だった、
うん、でも今徐々に僕らが年齢上がるにつれてちょっとずつそういうのが違うよねっていう、
まあ、やったら逮捕される世の中になりましたからね、
まあ、そうお父さん自身もちょっとずつ改善しとってんもあるやろうけど、うん、僕らの時はまだちょっとそれが残ってるような感じの感覚があったような気してるなっていうのはちょっと思うね、うん、な、
まあ、でもなんか今はなんかそういう通報されたりとか逮捕っていう問題に発展しつつあるけど、でもなんか全てが全てにおいてなんかそのなんだろうボーンっていう殴りであったりとか叩きであったりとかがなんか全てにおいて虐待とか逮捕の対象になるっていうのはまたちゃうんじゃないかな、なんか反抗期なりのなんか関わり方ってあるじゃないですか、反抗しつつみたいな、その関わり方の上でなんか父親が、まあ、確かに手出すのは子供にとってはむちゃくちゃ辛いけど、なんか僕は今思い返したらなんかまあ、殴りによって分かることとかはその言い方あれですけど、まあ、それによってなんかなんだろう気づくものっていうのもあるわけやし、理不尽な暴力では確かになかったと思うから、だからなんか全てにおいて逮捕とかなんか虐待やみたいなそういうのは間違ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うかな。
まああんま手出してはいけないんだけど、
基本的に出す前に終わるんが一番いい、
一番いいんだけど、
でも出ちゃったもんは仕方ないから、
そうやな
その後ちゃんと反省できてるかとか
は大事かなと、
そこら辺の話かなって思うし、
そうだね、
まあ、難しすぎるけど
そうですね、まあ、線引きが難しいね、
そうね、というわけで次回は、私とたまちゃんのね、はい、あったようでなかったようなあの反抗期について、ね、話していこうかなと思います。今回はここまで、
はい、はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージやリスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイゼルまでお問い合わせください、ホームページから見れますまたこの番組は FM マイズのホームページからポッドキャストでいつでも何度でも聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。